月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、世間はお盆ということで、今日が最終日になるのかな、一応、
ね、毎年やってくる ね盆は。
はい、今回は9連休という方もいらっしゃる
休みだらけやな、
何か。そうですね、本当はね、その先祖の霊を ねというような儀式の日なんですけれども、お盆休みに旅行というような方も世の中には。
そうやね、まあ、混むしね、こんな時ね。でも高いしな、あのホテルでも混む時は高いしな、
はい、
あれ一定にしてくれへんのホテルって。
いや、そうですよ、
あのめちゃくちゃ高い時はね。
航空券も最近そうですよ、だって
人多い時は需要と供給のバランスで上がったり下がったりするやん、極端に高い。通常一泊3万4万のとこは夏の忙しい時は20万円とかね。
でもそうやって考えたら電車って優秀ですよね。ずっと一律じゃないですか、どんな時も値段上がったりしないでしょ。そう、でも飛行機とかは最近ね、いろいろこう価格の幅をつけてきてるし、ホテルなんてもう最たるものだし、要するに昔では想定できなかったくらいの気温になってるということですよね、今。
そうやね、ちょっとやっぱりまあ暑いね。だけどまあこれも人間がやったことやからな。
そうですね、
そうでしょ、宇宙の環境を変えてもだから。
なんかずっと数年前から、数年前、10年ぐらい前から地球温暖化って言われていたけれども、あんまりこう実感が多分回りなくて、
で一斉にエアコンがこんなん使うたらそれは暑なるね。
いやーね、これもう悪循環ですよ。だってエアコンなしでは生きていけないし。
それ昔はエアコンなくてもいけない。
でもこんな40度まで上がらなかったんじゃないですか。
いや、だから今エアコンとかそんなの使うから。ほいで道は舗装してるよ。
はい、
あと暑いよ、昔は地道やったよ。
それでまた気温が上がるじゃないですか、結局そういうのが周り曲がって、だからもう悪循環ですよね、これずっと。
ほい、でその二酸化炭素が出してやね、
そうそうそう、
地球環境を変えてるから、まあ、自業自得ですわ。
まあ、どこかでそれを変えなきゃいけないんですけれども、まあなかなか
変えへんとこもおるやん、なん関係ない言うとるやつもおるやん。
そうですね、
そやから、まあ、高い高いところに住むか、
ね、低い低いところ、
低い低い土の中で住むか、どっちかやな、だからみんなこう昔のように穴熊で生活するって、まあ、しゃあないですわこれはね。自然とともにダーウィンのごとく順応することやな。
本当ですね、うんうん。さあ、そして今日はですね、京都では今晩五山の送り火が取り行われますということで、
ね、
もう京都もたくさんの人が今
ね、あの鴨川辺から見えて、まあ見に行ったな。伏見からやったらちっちゃいちっちゃいだ、あの横地の姉なとか見てたな。
風情があっていいですよね、これ本当に。
だけど、まあ、ちょっと前だやしな。
いや、でもいいいい。
そうね、僕もね、その霊が帰っていくのに送り火をするん
ですね、うん。まあ、でもこれを目当てに今日もたくさんの方が訪れているということで、
ね、観光客だらけでオーバーツーリズムでえらいことになってるやん、ね。
でもちょっと暑い、本当に暑いので、夜でも暑いので熱中症には十分気をつけていただきたいなと、ね。
エアコンは26度で一晩中かけて水を飲んで、
そう、
風邪ひかないように、
あと塩分で取って。
最近コロナも流行ってますから気をつけてください。
そうですね、はい、はい。でも今日ね、今晩皆さん楽しんでいただければと思います、
はい。
さて、番組では皆さんからの部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。月決
賃貸塾
超ええやん、超ええ通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今日はお盆の最終日、夏休みも後半となってきました。今日は夏休みスペシャルと題して塾長にいろいろと伺っていきたいと思います。塾長、昔夏休みって好きでした？
いや、夏休みはそれは学校行かなくていいしよかったけどもう朝早い、僕らちっちゃい時はもうパンツ一丁で朝早く8時頃からもう川を泳いに行ってた。
あ、もう日本の夏って感じですね。本当に
前か後ろか分からんぐらいだ
った一日中川で遊んで
帰ってきてスイカ切って、
はいはいはい、
で家でスイカ作ってたしね、親父がスイカ冷やしといて食べて。
やっぱりそういうことが一番思い出されますか？
そうやね、もうさけどね、うち農家でしょ、はい、だから結構ね、夏はあの車欲しいとかね、車して知らないの、こう車を草を消すために車をしてやんねん、作業が、あの水田で、はいはいはい、夏そんなん行ったりとかね、あとアデカリ、こう田を植えてあるから、そのアデあるでしょ、アデに草が入ってくるからそれを刈りに行くねん、アデカリとかね、なんかそんなんばっかりやったな。
もう家のお手伝いが直結してる感じですね。
そうそう、もう家ほとんど家の手伝いばっかりね。そうで、夏は泳ぎに行ったりとかそんなばっかりで、あとはな、何してたんかな、もう何十年お前か忘れたけどね
でも一番こう覚えてるのがそういう風景だってことですよね。
そうやね、まあのどかな感じやったよね、まあのんびりしたっていうね。
でも最近は学校のプールもダメ。
そうらしい ね、僕らの時はもうプールなんかバカバカしていかへんだからね、やっぱりこう宇治が川でさ、プール見たらあんなも子供の何やとやっぱりこうバー流れたところでバー飛び込んで、
今ダメでしょ、だって宇治側も飛び込んだら、
まあ今はその危ないからみんな行かさんやな、うん、昔は遊ぶとこなかったやん、
まあ、遊ぶとこなかったというよりは遊ぶところがたくさん逆にあったんだと思うんですけど。
そうで、まあ、車もそんなむちゃくちゃ走ってへんだしね、
はいはいはいはい、
だからよ川で泳いでたわ。
だって今全然そう外で遊んでる子見ないですよ、夏。
田んぼやからね、こう疎水があるんですよ、川がね、こう、はい、草生えたら、
はい、
そこを下から下流からブワーッとこう泳いで上がってくる、そんなやつ
上がってくやつ、上がってく
ん、うん、流れの逆流して上がってくる、
酒みたい。
そんなばっかりしてたもん。
へえ。
もうそんな夏はそんなしか覚えてへんね。ロングロングアゴーで昔やからね。もう忘れた
わ。なんかこの間ちょっと前に夏休みの宿題の是非について結構なんかこうニュースで討論されてましたけれども。
まあ宿題もあったし、まあそれなりに勉強もね。
ねえ、なんか宿題をなくしている学校もあるみたいですね、今は。
20日頃になったらバタバタとやってしまうという
そっちタイプでした？
うん、大体みんなそうやね、それまではもう、 もうやんちゃぐれで遊び倒して昔は元気やったしね。
いや、でもそういう時代がね懐かしいですよね。もうちょっとこう今最近そういうのがなくなってしまって、
最近はまあ子供たちはどうしてもエアコンの効いたところでゲームをね、
ゲームかスマホか、まああとは習い事、
もうずっとスマホを見とんな、うん、うちの孫やでも女の子でも飯食ってる中でもずっと見とる。
そういうの怒りますか？
いや、俺の子ちゃうから別に怒る必要ない俺の親と怒る。
いやー、でも本当スマホで変わりましたよ、だいぶ。
うん、まあ便利になったけどね、その分なんか楽しみがまた変わった。
なんか自分たちで生み出す遊びがなくなった気がします、さっき塾長がおっしゃってたように。
そうやね、こう水持ってこうケンケンのこうなんかずっとこう書いてね、
懐かしいわありましたありました、
夜間に水入れてじゃあ書いて、
ね、
ドッジボールする時でもそれでバーっとこう書いてね、
乾いたらまた書いてね、水で
やってた、
ね、そういうのがもうないですね最近は、う
ん、ほんで今はでも舗装されてるから昔は地道や、
はいはいはい、
そこでその陰鏡でこうビー玉でこうやったりとかね、
懐かしい、
そんなんとかやってたから。夏はね、あの京都の家で縁先のこうパタッと出す、座っとこがポン出てくるね、こうパタンとね、
はい、
そこでみんな近所のやつが寄って、うん、夜になったら花火したりとか将棋したりとかね、ちょくちょく喋ってたりとか、うるさいぐらいみんな寄ってくるね。
そういうのはないのかな。
今はもうそんな家ないやん。 前あんまないし、昔は地道で車みたいに通ってへんねん。それ縁先でこうね、こうパタッとして、そこでみんな酔って夏うちがってやりながら将棋したりとかしとったわ、うん、で近所のおっさんけどふんどしの格好で、でもねえと昔のしょんねんおっさんとふんどしをやちきょったなとか
今いないわ絶対そんな人、
ふんどし一丁でうちはバー持って、
はいはいはいはい、もう昭和のね、
そう、おっさん来とった、
でもそうやって考えたら今もうなくなってしまったものをとっても多いんじゃないかなって。
そうやね、昔なんか家の会議なんかシーン開けっぱなしやもんな。そう、会議したりとかシーンだもん。
へえ、近所との付き合いっていうのもねすごい大事に密にあって。
そうやね、この昔はまあ例えば結婚式とかみんな家でやったやん。結婚式うちの前でも結婚式やっぱ花嫁姿でキャッタリとかね、まずそこで宴会したら、宴会した時は親戚のものが全部寄って世話したりとか、ほ、うんで仕出し屋が仕出し持ってきてお膳組んで全部出して、でおっさんがそこでね地声で温度おのどりのおっさんが歌いよんのよ
なんか映画とかでしか見たことがないもう風景ですけどね、私でも。
いやそんなわけ、うん、で家建てたら胸上げとかあるやん、うん、みんなでカール上げて、うん、あと竹で下地して壁塗って、それで撤退の親方ができてそこで温度取って歌うたい
でもそういう光景がない中で今子供たちが育ってきてしまっていて、
盆踊りとか最近あらへんもんな。昔はうちは近所でもあったけど、盆踊りのおっさん出てきて、うん、
盆踊りをやってるところはあると思いますが、
うん、小学校で、
うん、
小学校で矢倉君で五四音の、
そうだ、学校やってない、
さてはっていう
ないかもしれないですね今は。
盆踊りも情緒あっていいけどね。
いやいいですよ、
うん、夕方来てみんなうちはもう踊っとった。
でやっぱりスイカとかその線香花火とか、うん、夏をこう表すものが、
そうやね、花火もそうやってやってたね。今はまあそんなの全然ないね。
ねえ、だって子供たち時代がこうスマホとかゲームからこうね顔を上げないのでなかなか。
いやで近所に人がおらへん。うちの町内もずっと旧町内あるけどね、だんだん抜けていったの。もうその息子さんが外へ出るやん、
はい、
まあ、もう帰ってこらへん。ほんな年寄り2人や、うん、まあ、年いったら老人ホームあるから亡くなられるやん、うん、まあ、家閉め切ったまま、そう掘ったる家があるわ。ほいでもう古な出たら解体しはるやん、うん、だんだん家がこう空いていく。
寂しいですねでも、
うん、だから子供さんが全然いいへんというね、
うん、そうですね。でやっぱり皆さんこう 都会に出ていかれる方も多くて、
うん、うちの近所でもそのうちのおじいさんの兄弟なんか6人ぐらいおったもんな、うん、まあ養子に行ったりとかね、そんななんかちこち親戚出なきゃったけど。
いや今ねえなかなか人2人のお家が多いんじゃないかな子供は。やっぱり
うちの町内に長田家っていうのは5軒ぐらいあったもん
まあでもそうやって地域のね、ほら名前こういう人名前のお家が多いとかっていう地域あるじゃないですか。やっぱり
で、まあ弟は文系省で、文系省だったら長男が家ちゃんと建てる、
はいはいはい、
なそれ近所や、うん、そこからまた分かれて、それ同じの名前のやつがいっぱいおんねん、
はい、
全然知らないやつはよそから来たやつやとか言うてたもんで、あこの家とここの家が正代で、あのおっさんがこう行ってとか、そんなばっかしや。
そういうのがなくなってきたことをやっぱり寂しいなと思いますか。
まあ寂しいとは思わへんけども、まあ僕は親の教育しとってると思うけど、
あ
親がちゃんとね、やっぱりそういう風にちゃんと育てていくっていうね、うん、親がほったらかしにしといたら、やっぱり子供も同じように親の背中を見て同じようにしようで、やっぱ親がちゃんとそういうきちっとしたあの育て方をしとくっていうのが一番重要だと思うよね。
夏休みをね、おじいちゃんとおばあちゃんのお家で過ごすとか、
うん、
そういうことをこう、ね、まあ、続けてつながっていくことも大事ですよね。
昔はね、例えば祭りになったら団子とかね、
はい、
持って回っていくね、親戚よ行ったわ俺、自転車でよ伏見から横王子とかなんか佐古とか行ったわ、自転車でかー言うと、ほんならよあのそれ何でや言うたら、祭りあるから来てくださいっていう意味で、祭りの団子と寿司と持っていくね。
へ
ほんならでお立ちに送るよね、
はいはいはい、
それが目的やよなこっちはで、あこは少ないなとか、ここ多いわなとか言いながらやな、向こう多いとか俺行くとか言って、自転車でバー行くね、ずっと親戚回る、ね、
へ、いや楽しい文化、それがなくなってくるのは寂しいなって思います。やっぱり
だから春の団子や、 それで秋は祭りや、はい、まあ、餅ついて、それからまあ、あの、まあ、おこわとか、それからサバ寿司とか、それからそんなの持っていくね。団子でも、団子でも家団子作るね。蒸したやつ
で各家庭でやられる
んですか。肩を押して、で小豆炊いて、で団子、春の団子作って重箱に入れて、そう持っていくね。親のうちからは嫁に一挙取っとく、
はいはいはい、
みんなそれで配んねん。
もちろん向こう側からも来たりもするんですよね。
そうです。うちが出た人とかから、ま、俺が町内から回ってる自転車で、
自転車
行くの。
結構な距離ですよね。だって、ね、
結構距離で伏見ずっと回るんね。組合所から回るねん。
お団子持って、
うん、ほんでダチンモーで、
はいはいはい、
ラッキーとか言われる。もう団子食わんの事故で、それが目的。
いや、そりゃそうですよね、うん、誰かいいことなかったら、
そんなおっさん出てきて、あ、よう来たねって来るよ。おっさんまた可愛がってもったら別に来るよ。あのおっさん来るよって人はええ人やな。
今もそうだ、残ってないですか。
今も全然そんな言ってへんな。昔はそんな、そういう風習がずっと続かれてない。だから俺の代になって、もううちの嫁はやら、そういうのはやっとらへんな。昔は全部やってた。
さあ、最後になりますけれども、夏休みはね1ヶ月ぐらいだいたい子どもたちはあるわけですが、
そうやね、
で学生さん含めて塾長、どんな風に過ごしてもらいたいですか、夏休みは。
どんな風に過ぎに育ててもらったら僕はよろし
い。いや、でもやっぱりね、スマホの時でもだけよりは
もう、いや、だけどそれは時代によって変わるから、もうそれはしょうがない。なんぼ言うでも、もう俺には関係ない。好きに、お好きにどうぞ。そんなん信徳言うたら怒れるやん、揉めるやん。でやりたいようにやらせ
てから、ね、悩んでる方もたくさんいらっしゃると思います。
まあ、そんな悩まんかで、あの、だんだん子供の時はみんなそんなもんや、うん、だんだん年いってやっぱり家族を持っていったらまた変わってきる
ね。まあ、大人もねスマホずっと見てますからね、一緒なんですけど。
電車乗ってるな、スマホ見てるより、見てるやつも多いやん。
多い、見てない人の方が少ない。
少ないの。
病院とか行ってもそうですね、待ち合いつもみんな
全部暇やからゲームやっとるか。
そう、なんか動画見てるかとかです、ね、
いや、だからまあ別に好きにしたらいいね。あんまり気にしてへんよ、どうぞ言って。だから事故しんように、あの、車乗りながらスマホ見てる。
あ、そうね、それとかね、気をつけなきゃダメですね、
うん、それだけはちょっと気をつけなきゃな。
まあ、やりたいことをやってくださいということですか。
そうそうそう、うん、
わ、うん、かりました。
そんな感じ。
はい、今週は塾長に夏休みスペシャルと題してお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね、稲垣潤一さんの、
はい、
夏のクラクションお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週の便り、滋賀県の方からです。ラジオネーム N さんからいただきました。ありがとうございます。質問です。契約の時は一人暮らしのつもりで契約していても、パートナーができたり友人と一緒に住むことになったりと、何らかの事情で二人で暮らすことってありますよね。その時に黙って暮らしている人がたくさんいるかと思うのですが、本当は報告しないといけないのでしょうか。なんか人数が増えることにより契約内容が変わったりするのですか、ということです。
まあ、それはまあ、あの、契約やからちゃんと事業事業説明とかね、あの、この部屋はこうやって住むとかもう全部決まってると思うんですよ、
はい、
で基本的にはね、入る人は申し込みの時に必ず誰が住むっていうのを書いて出すと思います、
はい、
ところが、他の人入る場合はね、必ず管理業者かオーナーさんに、一緒に住みますということを言うてください。で、あかん場合もあります。ここはワンルームやから一人ですよっていうことが決まってたら、
はいはい、
解約になります。だから契約の時によくよく契約条項を見て、で確認して、それからの話やね。
それは、管理人さんに言えばいいんですかね。
そう、家主さんか、もしくは管理している会社にちゃんと問い合わせして、何かあった時困るから、
うんうんうん、
必ずね、昔は今もそうやと思うんだけど、警察がどこに誰が住んでるって全部チェックして、
やってます、
名前ちゃんとやってるでしょ、
はい、
だからそれもちゃんとしなあかんし、うんうん、急に誰やわけのわからないやつが入っとったら具合あるでしょ。
いや確かにそうですね、怖いですもんね、うん、
で物によってはね、やっぱ1人しか住めないという条件の部屋もあるんです、
はい、
で2人になる場合は出てくださいって、はいはいはい、ワンルームの時に2人入ってたらあかんっていう、だからそういう条件で全部決まってますので、
はい、
届け出をしていただきたいと。
はい、わかりました。ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、他の人住む場合は届け出をお願いします。
わかりました、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりカモナスセットプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからの知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージ、ぜひご活用ください。そしてサマーチャポン宝くじキャンペーン実施中です。サマーチャポン宝くじは当選総額が2500万円、現金5万円が400名様に当たります。応募期間が8月31日土曜日までとなっていますので、権利のある方はお早めにご応募ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そしてもう一つお知らせ、北九州の小倉にもベルディ北九州が8月1日にオープンいたしました。九州地方でのお部屋をお探しの方、ぜひご活用いただければと思います、はい、そしてね、ぜひね、北九州の方にお住まいの方で長英さんに物件をお願いしたいという方もいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います、はい、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。